僕ですか。
はい。
僕じゃあちょっとベスト10。
はい。
僕ベスト10でします。
はい。
第10位、ゲットアウト。
あ、
はい。あって言ってました。
あ、来た。ゲットアウト。
ゲットアウト。ゲットアウトは、うん、まあこれなんですかね、予告編とかこうまあ評判とかちょっとまあチラチラ見る限り、見る前は結構こう真面目な映画かなと、
はい、
結構こうセンシティブな、なんですかね、黒人、まあ、人種差別の問題を扱ってる映画っぽい感じで、こう見に行って、
はい、
まあ、あれなんかね、こう、まあ、主人公が黒人の、まあ、青年で、で、彼女が白人の女の子で、うん、はい、で、白人の女の子がこう家族に、その黒人の子をちょっと紹介したいとかで、はい、あの、実家に連れられていくんですよね。うん、ああ、そうそうそう、これすごいポスター、最高のポスターですね、これ。
恐怖顔写真のキャンペーンみたいな。すごいですね。
で行ったらどうもなんかその実家の人がなんかちょっと様子がおかしいと、
はい、
で召使いみたいな感じで黒人の女の人とかをまあ使ってる、うん、だけどその話をする限りいや僕はそういう偏見はないからみたいなことを言って、うん、まあ、サスペンスみたいな感じで始まって、はい、なんかそういうなんかセンシティブな問題を扱ってる真面目な映画なのかなとか言って見ていったら、うん、これだんだんねこれはどうも頭が悪いぞ。このセンシティブな問題をなんかものすごいこう手づかみで、あの雑な料理をしてる感じがもう最高だったね。
あんまり配慮してない。
いやもう配慮はしてるんですけど、配慮はしてるけど、それは真面目にこう料理せずに、なんかちょっとこんな感じで面白くやっちゃいましたみたいな、どうですかという感じの処理をしててね、もうそれがすごいいいんですよね。
それあの前ここの家主の方が見たら喜ぶ、は
いはい、喜ぶと思いますね。そうそうそう、
ねえひどいんですよ、はいはい、ちょっと
ゲットアウト、ゲットアウト、まあまあまあ言っちゃうと、まあ、そういう風にこう黒人のまあなんですかね、召使いの人みたいなことを、うん、中年のおばさんとかがいて、はい、うん、あとなんかそこ家に泊まってたら夜中にこうなんかドスドスドスって音がして何かなってこう見ると、あの筋骨隆々の黒人の男性、これもなんかこう、まあ、用務員みたいな感じで働いてる男が、うん、庭師みたいな感じで働いてる男が夜中にこうランニングし、ね、してね、あの走り回ってるんですよ、ガーってこう全速力で、これ一体何が起きてるんだと思ってたら、あの実はその一家がですね、あの科学者のおじいさんがいて、まあ自分たちがもう死んでいくと、寿命が終わって死んでいく、それがもう耐えられないということで、あの自分の脳みそをですね、その黒人を拉致してきて、そいつの脳みそを取り替えて、黒人の体を手に入れて、あの
長生きしようと、
そう、永遠の命を手に入れてるみたいな感じで話だった。
そんな話なんですか。めちゃくちゃ面白い
です、ね。いやめちゃくちゃ面白いんですよ。でこう全速力で黒人が走ってたのは、その昔のその自分のおじいさんが、うん、あのなんかで、ね、陸上選手かなんかだったのかな、うん、で、あの全部なんか白人だからこう体力がないみたいな、うん、負けてしまうみたいな感じで、その黒人の屈強な体を手に入れて、うん、喜びのあまりこうグラウンドを走り回ってたという、
ね、
これはちょっとどうにもすごいぞと思って、ね、そういうふうな、こうもうとにかく頭が悪いのかいいのかよくわからない、ね、バカなんですよ、ね。すごいいいなと思って。
平山夢明先生の小説みたいな、ね、
そんな感じですね。
いいですね。
すごい悪趣味でね。しかもその実験ももうなんかすごいね、なんか雑な感じでね、もう一ポーイとか捨てたりしてね、すごい面白かった。
すごいことやってるのに雑に扱うってなんか面白いですね。そう、
手荒な感じで。ちょっとこれベスト10に入れなかったんですけど、うん、もう一つあのドリームという、
はいはい、
あのもう一個映画がありまして、これもその、まあ、黒人の差別みたいなのを扱ってる、はい、あの NASA で女の人たちが、あのどんな風にこのこう自分たちの能力を発揮していったかという真面目な、
はい、
あの、うん、なんですかね、
対局、
そう、対局にある真面目な問題を真面目にこう、やっぱりこうドリームです、どっちもドリームなんですね。
ナイトメア
の、そう、僕どっちが好きかって言ったらゲットアウトのやり方が好きだなと思って、いいなと思いました
。どっちもドリーム
どっちもドリーム。
そう思いました。これ、ゲットアウトおすすめです。
あの、召使いのおばちゃんの、
おばちゃんね、
あの顔芸が最高に面白くて、の、の、の、の、の、の、の、の、って言って、
涙が、ポローって出
る。ってなれるのが、もう、何この人っていう。
あれだから最初見た時にやっぱそのなんか実はすごいこの黒人の人は差別を受けて、
うん、
でももうなんか言えない事情があるんだ、
うん、
と思ってたら、なんかちょっとね、それもまた違うというか、なんかね、たまにね、脳みそ入れ替えられたら自分が出ちゃう。入れ替えられる前の、黒人の本当の自分が出ちゃったり、出なかったりみたいなね。だからそれを突き詰めて考えるともうよくわからない。
とにかく面白い。
とにかく面白い。とにかく頭が悪い。
映画です。いいですね。
すごい。
これちょっと見たいな。
ドリーム。
ドリーム。
ドリームじゃない。
ドリーム。間違えたらドリーム借りそうですね。
ドリームすごいいい映画ですけどね。
ゲットアウト。
どっちもドリーム。
どっちも
ドリームですね。
第9位はですね、はい、コクソンですね。
はい、
コクソン。
出た。
コクソン、もう、まあ、僕、日本人がもう、とにかく大好きで、まあ、チェイサーも、悲しき獣も、もう、とにかくもう、本当に面白かったって、うん、まあ、そのノリで見に行ったら、ちょっとね、よく、これはなんか、ちょっといつもと違うなと思い出してきてですね、結局よくわからなかったんですけど、どういう、ね、はい、話なのか、もう、よくわからない映画なんですけど、まあでも、とにかく国村淳さんが裸でね、森の中で仕掛くってるっていう、このビジュアル見ただけでやっぱ金は払えるな。
一枚の絵画のよう
ですね。絵画ね。なんか、おとぎ話みたいな、
ね。名画
ですね。これね、手づかみで鹿をね、食う国村淳っていうのは、これはいくらね、金出しても見れない。
想像力を飛び越してますよね、我々の。すごいですね。ドラッグかなんかやってんのよ、
いや、でもね、映画自体もちょっとドラッグっぽい。
あ、そうなんですか。
ファン・ジョンミンが、うん、見ました、これ。
見てないんですよ。
見てないんですか。これもね、ファン・ジョンミンが大活躍する
人だね。ひ
と押しの役なんですよ。あの村が、なんかね、うん、なんか伝染病なのか、呪いなのかわからないけど、うん、みんなちょっと狂って死んでいく、血だらけになって死んでいくみたいな、奇病が流行る。
なんかもうさっきのドリームで来る。
なんて話なんだろう。わけわかんないですよね。
奇病が流行る、ね。
奇病が。
奇病が流行って、うん、で、まあ、あの主人公は警察官なんですよね。うん、で、その、まあ、原因を、まあ、ちょっと調べていく、
うん。
村に殺人鬼がいるんじゃないか。とか、うん、まあ、いろいろ調べていくと、そこに、なんかこう、森の中でこう、変な男見たぞ。
うん、
あいつがおかしい。そういう国村淳なんですね。
変なおじさん。
変なおじさんがいると。裸の変なおじさんがいると。見てみたら森でこう裸で四角って、あいつだあいつだみたいなことになってくんですけど、でも、いや、この国村淳は本当はこう悪いやつじゃないのかもしれない、
うん、
実はもっと他に悪いやつがいるかもとかいうので、こうみんながこう
疑心暗鬼になって
こうなんか錯綜しだすんですよね。そこでこう、まあ、呪いを解くためにこうやってくるこの男がですね、うん、まあ、主人公が自分の娘がその奇病にかかっちゃってどうにか治したいっていうので、うん、こう高額のお金を出してなんか依頼するんだったからちょっと、うん、まあ、細かい話ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、そこでやってくるこうもうスターファン・ジョンミンがやってくるんですよ。
ファン・ジョンミン
がですね、もう強烈なこう
ファン・ジョンミンのテーマに乗ってやってくる。
ファン・ジョンミンのテーマ
にパッパッパッパーバカっぽいテーマ
やってきて、でこう祈祷を始めるんですけど、うん、もうそこはちょっとドラッギーですね。
あ、そうなんだ。
もう俺はこれは永遠に見れるわ。もう、まあ、そのシーン自体もすごい長いんですけど、あのね、ちょっと上げ下げあるんですよ。途中、あ、すげえ面白いと思って、うんうん、だんだん見ていくうちに、あ、このシーンちょっと長くねえかまだや、きっとやるのか。
なんか様子がおかしい。
そうそう、様子がおかしいぞでテンションが下がっていくんですけど、その底を打ったとこからギューンと、脳内がこう炸裂するんですよね。
もてあそばれる感じ。
そう、永遠にこれ続いてほしい。このまま俺は人を受け続けたい。それぐらいやっぱファン・ジョンミンのパワーがすごくて、あのちょっと
強烈なドラッグ、
ね、ドラッグ体験でしたね。
バッドトリップ、
バッドトリップ
転生をグッドトリップにだけ
ですね。いやー、いい映画でした。なんだかね、話の筋はもうよくわからなかった。
まああの合法ドラッグだよ。
合法ドラッグ。
まだ合法
でしたね。
もうそろそろ禁止される、
危ない映画ですよ。これは本当に。だから分かんなくなるんですよ、もう結局、うん、筋も何にも、ファン・ジョンミンしか残らないのと、なんか
見るとこうなるってことですね、ダメージがこう、脳とかにも。
そんな筋とどれもいいと思うんですよ。結局、なんかね、神と悪魔みたいなね、感じで、
あ、そんな話にな
ってくる。へ
ぇ。
でも、もう面白国村淳がね、最終的に見れますよ、最後の最後でまたね。
国村淳七演技
みたいな。いや本当そうですよね。みんなお金出してましたもんね。2000円。 観客が。
マジですか。
いい映画です、
ね。国村ジョンのお面とかあったら買います
よ、ね。ああ、買いたいね。
なりたいですよね、国村ジョン。
これ9位で、はい、8位がですね、はい、ありがとう、トニー・エルドマン。
はい。
これまあちょっとミニシアターっぽいところで上映されてたんですかね。はいはい、あのこれもちょっと長い映画で、
はい、
2時間半か3時間ぐらいあるんですけど、
うん、
あのお父さんと、まあ、娘さんの話なんですけど、うん、ドイツの映画なのかな。
うんうん、
娘さんがあのすごいこう、まあ、キャリアウーマンみたいな感じで仕事をバリバリしてて、でお父さんと結構疎遠になってるんですよね。で久しぶりに家帰ってきて、でまた帰ってきてもすぐ仕事で忙しいみたいな感じで仕事し始めるんですけど、あのお父さんはですね、まあ、ちょっと風変わりな男で、
はい、
あの近所の子供たちとかが家に遊びに来たりしたら、うん、なんかこう自分に行くならね、すぐ入れ歯入れるんです。なんか、
はい、
出歯の入れ歯を入れて、あのいや何々さんいますかって言っても、うん、偽名を使って、いやそんなやつはいねえみたいな、うん、こう嘘を言って子供を怖がらせて、うん、冗談冗談みたいな、体をバッて開いて俺に体が爆弾が巻きついてある、死ぬみたいなことを言う、なんかちょっとなんか面白おかしがらせるちょっとうざったいおじいお父さんなんですよ。でそれは多分ね、あのその娘が子供の頃からずっとやってきてるんですよね。だからもう娘はお父さんのこと分かってるんですけど、もううぜえなーっていう思ってる。ああ、そうそうそうそう。
僕、毎日こういうことやられてうんざり。
そう。毎日こう、もうそういうのちょこちょこやられてもいいかげんうんざりしてる。でもお父さんが嫌いなわけではないんですよね。という状態になってて、で、お父さんがね、お母さんが死ぬのかな、うん、まあ孤独にちょっとなっちゃって、で、娘のところに遊びに行くんですよ。うん、で遊びに行ったら娘がもうとにかく仕事でもういっぱいいっぱいになってて、自分に余裕がないと、はい、でお父さんが心配しちゃうの、うん、で変装してですね、
はい、お父
さんで娘の仕事先とかにこうあの自分の偽名を使って、私はトニー・エルドマンですっていう名前を使って、はい、娘にちょっかいをかけ続ける映画なんですけど、そのすごいね、お父さんの気持ちもわかるし、うん、娘の気持ちもわかる、
うん、
というもう攻防戦なんですけど、
うん、
まあそれがすごいいいんですよ。
あ
でね、あの途中でね、もう娘もいい加減にしてみたいな感じになって、うん、娘のテンションももうなんですかね、いっぱいいっぱいになってきて、うん、2人がね、なんかね、なんかパーティーかなんかで知り合ったなんかおばちゃんのところに、うん、行くんですけど、そこでね、なんかちょっとお父さんがそのおばちゃんにこういいとこ見せたいとか、世話になったからなんかさ、施しをしたいみたいな感じで、お父さんがこうピアノを弾いて娘に歌えっていうシーンがあるんです、はい、娘はすごい嫌がるんですけど、もうめんどくせえと思って娘がこう歌い出すシーンがあるんです、
うん、
お父さんのピアノで、
うん、
そこがね、もうすごい笑っちゃうのと同時に感動する。
ああ
もう、なりまぜになって。で、うん、その歌がね、やたらうまいんですよ。すごい声が出てて、
うん、
高音でこう、高らかに歌い上げる、みたいなシーンがあるんですけど、まあ、そこがすごい、本当にいいですよね。ま
あ、
感動しました。
面白そう
ですね。面白かった。長いですけど、面白いですね。
これ、ジャンルとしてはコメディなの？ドラマ？
ドラマでも、コメディでもありますし、うん、ドラマでもありますね。笑えるシーンはすごいあって。
ヒューマンドラマ。
ヒューマンドラマですね。
初コメディと。
娘のテンションがマックスになるのがね、映画の中で2回ぐらいあるんですよ。
うん、
その時に娘がもうとんでもない行動をするんですね。
うん、
もうそこがすごいいいですね。
ちょっと見てみよう。
トニー・エルドマン。
ありがとう、トニー・エルドマンという、良い映画です。
はい、
これ、8位ですね。うん、9位、はい、7位ですか、はい、7位は、スイートセブンティーモンスター、
はい、
ですね。これはですね、何でしょうかね、前にトゥルグリッティに出てた、
はい、
主演の女の子、
まあはい、
あの子が主演の、まあ、青春映画なんですけども、うん、まあ、ゴーストハルドとか好きな人は結構多分好きなんじゃないかなと思う。まあ、自分が要は周りとうまくいってない、
うん、
17歳の女の子で、お兄ちゃんがすごいこうスポーツもできて、
うんうん、
頭も良くて、でも私はなんかやっぱ暗くて地味で、友達がもう一人しかいないと。
うん、
で、まあ、その友達と、 あのクラスメイトの悪口をずっと言ってる、うん、あのまあ、嫌な女の子なんですよ。でその女の子がもうなんで私こんな風にこ うまくいかないのかしらと、うん、それでその友達の親友の女の子だけがこう頼りだったのに、はい、その女の子が自分の兄貴とですね付き合い出すんですよ、はい、でもうそれでこの子がもうどうしようもなくなるみたいな話なんですけども、はいはいはい、この子がまあただ暗いだけじゃなく暗いというよりも、うん、あの常にね誰かの悪口とか愚痴をもう吐き出してるんですよ、うん、そこが気持ちいいのと、うん、あとはまあ、最終的にやっぱなんかこう、まあ、自分、まあ、そのいいと思われてた兄貴も兄貴で、うん、あの何か悩みがもちろんあるみたいなのがだんだん分かってきて、まあ、成長するみたいな話で、うん、あのすごくあのいいよろしい映画です、ね、ちょっとだからやっぱゴーストワールドっぽい、あ、僕ゴーストワールドすごい好きなので、うん、ああいう映画好きだったら好きだなと、うん、主演の女の子のトゥル僕トゥルーグリッドもすごい好きなんですけども、
ね、
ヘイリー・スタインフェルドさん、はい、これも僕好きなんですけどもね、この子が好きだったら全然見た方がいいと思いますね、よろしい映画です、はい、
はい、
6位、
はい、い
や僕これブレードランナー2049
ですね、
最高ですね。
今うっとりしてたか
も。うっとりしますよね。やっぱうっとりしますね。やっぱこれ僕もさっき言ったようにやっぱ期待せずに見に行ったんですけど。
良かったっすね。
こんなね、こんな難事業をここまでね。うん、しかもこうブレードランナーポサというかをちゃんとねやりつつ、映画一本の映画としてもすごくよろしい。
よろしい
ね。
ラストも完璧じゃないですか。
完璧でしたね。
あの終わり方以外もう考えられないですよ。
本当そうだね。
すごくいい。
すごくいい。これだからちょっとですね、あの同じ続編映画で、
はい、
まあつい最近ありましたけども、まあ、最後のジェダイ、
はい、
スターウォーズ最後のジェダイ。
はい、ああ、あれも賛否両論ですよね、
というものを見て、僕はもうちょっとこれ一体何なんだと。
あ、ダメだった。
もう全くダメです。ダークサイド派だって。私はもうダークサイド派ですよ。
ダークサイド派という。
今暗黒面入ってますね。
もう落ちちゃったわけです、
ね。いやー、もうあれと比べてね。
あ、そうなんだ。
いや、もうこれはまあ人によると思いますけど、あの、僕ちょっと、最後のデジタル、ガンダム見せられてんのかという。ガンダム見に来たんじゃないんだよ、と。
あ、ガンダムかい。
いや、思いましたけどね、最後のジェダイに関しては。ちょっとフォース感の違いが、ちょっとね、
音楽性の違い
が、フォース感の違いが、もう如実にちょっと出てしまいました。最後のジェダイに関しては、
俺のフォースと違う。
俺のフォースではないって言われて。
下さんっぽい発
言。最後のジェダイはちょっとそうなんですけど、まぁ、24期はとにかくね、まぁ、素晴らしいですね。
いや、よかった。
これあれですか、昔のブレードランナーやっぱ見てから見た方がいいんですか、
ね、うん、関係なくてもいいですけど、
まあ、見た方が、
まあいいとは思いますけどね、
ブレードランナーやっぱ何回も挫折してるんですよね。
わかります。そんなこうね、
ブレードランナーで必ず寝ちゃうんですよ僕。
そんなにこう物語的にね、あのすごいこうね、
うん、
すごいみたいな映画ではないですよね、ブレードランナー、うん。
あ、でもほら、あの2049、ラストに出てくる人が、ほら、パート1見てないとこ、
ああ、確かにそうだね。そう考えると、やっぱブレードランナーの最初見た方がいいと思う、ね。
そっか、そっか、そっか、そうですね、確かにね、
うんうん。今年の目標はブレードランナーを見よう。
ブレードランナー超えをついに、
そう、
話しますか。
ブレードランナーズハイ。
ブレードランナーズハイ。
克服するわけですね、ブレードランナーは。
まあまあ、そうですね、ブレードランナー、うん、次がですね、うん、第5位。
5位。
5位ですっけ、5位ですね、うん、私たち、
はい、
という映画です、
はい、
これも多分あのこれ恵比寿のガーデンシネマかなんか
で、
まあ、ちっちゃな作品なんですけど、これも韓国映画ですね、
はい、
まあ、子供小学生の女の子の話なんですけども、うん、まあ、その女の子が、まあ、クラスで、まあ、そこそこのいじめられてるんですよ。
うん、
あんまりこう友達もいなくていじめられている女の子が、
うん、
夏休みに入って、うん、まあ、家も貧乏なんですね、うん、その女の子、まあ、公団かなんかに住んでる、
うん、
女の子なんですけど、夏休み入った時に、まあ、一人の女の子と出会うんですね、
うんうん、
でその子とすごく仲良くなる、
うんうん、
で夏休みの間、まあ、一緒にずっと遊んでるんですよ、
はい、
うん、でその女の子はね、家がお金持ちの女の子、
はい、うんうん、
で仲良くなって仲良くなって、ね、 で今度私あなたの学校に転校してくるみたいなことになるんですよ、はい、
うん、
その時にまあ、主人公の女の子はもちろん自分がクラスでいじめられてるとは言ってないわけですよね、はい、うん、そうするとその子が2学期になってそのお金持ちの女の子が転校して一緒のクラスになる、
うん、
で最初はこのあ何々ちゃんいたの、はい、みたいな感じで仲良くなるんですけど、うん、転校してきた女の子がどうもあの子クラスでちょっといじめられてるんだ、はい、友達いないんだ、うん、こういうポジションなんだっていうのが分かってくるんですね、
うんうん、
そうなるとだんだん、うん、距離を置き始
める怖い
ですよ。でそのお金持ちの女の子が、
うん、
その主人公の女の子がいじめてる、
うん、
まあクラスの、まあ、ちょっと中心的な女の子がいるんですけど、はいはいはい、その子と同じ塾に入る、
うん、
でそのいじめてる女の子も金持ちなんです、
うん、
で友達も金持ち、うん、でだんだんそっちの方が仲良くなっていく、はい、うん、みたいなのでもうなんかね胸が締め付けられてくるんですよ、
うん、
でやっぱこう夏休みの時に言ってないから、うん、あこの子2学期になったらこれがバレて、
うん、
あもうなんかひどい目に遭うんだろうなっていうのも分かるんですよ。きついなというまあその子供時代のそう私たちのそのやり取りとまあ友情みたいなのをこう描いてる映画です、
ちょっとこれノーマークだった。
これすごくいい映画ですね。
恵比寿ガーデンプレイスでやってたんですか。
やってましたよ、はい、
結局その子は
あどうぞ
一応ねあのね解決しそうに、告訴みたいになります。二人で。
もやもや
。いや、まあね、あの、二人が、
うん、
もう一回距離が縮まりそうになるところで終わる、うん、感じですね。
いやー、なんか、ほんと、ゾッとする
話。ゾッとする話なんですよ。
うん、
いやー、でもね、すごく、まあ、そこをすごい丁寧に描いてる、うん、いい映画です。
田中さん、あれですね、途中から、あの、すごくヒューマン的なお話。
何ですか？
いやあのランキングが
そうですね、いやそうです、全部ヒューマン的な話です。
10位ぐらいから、ね、8位ぐらいまでなんか、うん、何を言ってんだろう
なんか悪い夢みたいな、ね、本当に危ない感じが
して、そうですね、すみません、私たちいい映画でした、ね、
うん、
次もちょっとヒューマン的な話なんですけど、
はい、
マンチェスターバイザシ
ー、ああ、うん、はい、
これやっぱすごい映画ですね、うん、まあ、まあ皆さんもさっき話されてましたけど、うん、まあまあまあ取り返しのつかないことをしてしまった人間を、
はい、
が、まあ、どんな風にもう、まあ、再生できるかどうかわからないみたいなのを、まあ、淡々と描いてるんですけど、
うんうん、
まあ、とにかくやっぱ起きてる事件が本当にちょっときついんで、
ね、
まあ、最初はそれが赤、まあ、さっき言ったように、それが明かされるのが大体中盤ぐらいなんですけど、
うん、
だから、あのね、主人公がね、まあ、ケイシー・アフレックが、
うん、
まあ、ずっとこう、人とコミュニケーションが取らない。
うん、
で、酒場に行って、なんか急にね、人をぶん殴り出すんですよ。それの意味がわからないんですよ、最初、
うん。
なんでこいつこんな行動するんだろうっていうのが、後になって全部分かってくるんですね。だからもうきつーと、まあそりゃそうだよなと、もうとにかくだから自分の感情の持っていき場がないんですよね。だからこいつはこういうことやってたんだっていうのが、まあ、分かるというのと、あとこうこれやっぱ編集の構成がすごいですね。まあ結構、まあ、最初ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、自分もともと自分の兄貴が病気で死んじゃって、で生まれ育った町と全然違うところに暮らしてた男が兄貴が死んだから戻ってくるんですよ、
うん、
で戻ってきて兄貴の遺言で自分の息子をちょっと面倒見てほしいという依頼があったんですね、
うんうん、
でその息子と子供の頃めちゃくちゃ仲良かったわけです、
うんうん、
でただ今はもうある事件があって疎遠になってると、
うん、
だから兄貴の遺言を守るんだったら、その子供を自分の今住んでるところに引き取るか、
うんうん、
もしくはその自分が痛くない町でその子供を育てるかしかないと、
うん、
でも自分は絶対その町に痛くないんですよね、
うんうん、
というのでこう、まあ、葛藤するんですけども、うん、まあ、その息子さんがねすごいいいやつなんですよね、うん、まあイケメンでし、うん、なんかね女の子にめちゃくちゃモテるバンドもやってるし、うん、でも嫌なやつじゃなくてめちゃくちゃいいやつで、だから、まあ、そいつといることで結構こう映画見てる時もなんかちょっとそのそいつが出てくるシーンっていうのはちょっと笑えるシーンになってて、なんかそれがねちょっとやっぱ要はどんななんですかね、こうひどい取り返しのつかない傷を負っても、うん、やっぱ日常にはこう笑いが、うん、あるみたいな、うん、なことをちょっと感じさせてくれる、
なるほど、
うん、というのが、うん、ところどころであるんですよね、うん、だからちょっと見ててあきつくてもう見れないみたいな感じにならなくて、うん、あと過去シーンと現在シーンをこうすごいね、うん、編集でね構成してて、うん、そこはすごいめちゃくちゃうまいですね、うん、しかもなんだろう嘘くさくない、うん、映画のもう終わりもいやこんなことそんなことがあってこんな風になるみたいな嘘くさい感じではなく、まあ、淡々と、うんまあ、強烈なシーンもありますけど、うん、やってる、まあ、すごく出来がいいというか素晴らしい映画でした、ね、うん、これ本当にね多分見た方がいいと思います、うん、よろしかったです、何回も見れますね、
うん、2週目で気づくことも絶対
あ ると思いますね、うん、あると思います、というのが、
はい、
第これ4位ですか、うん、第3位は、はい、ベビードライバーです、ね、
はい、うん、自分で面白い映画だったからつい、つい笑いが
これ面白かったですね、これはまあ、もともと僕はジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンがファンなんですけども、うん、見る前には予告編とかそういう情報が一切入ってない状態で見に行ったので、もうちょっとオープニングで音楽が鳴った瞬間にちょっと笑っちゃいましたね、うわ、んうん、ーっとね、うん、
一番見ようと思って見てないんですけど、うん、ね、ジョン・スペが流れた瞬間にはこれはと思いました
ね、うん、もうやっぱこうアドレナリンがもう広がってですね、うん、あ最高と、でその音楽に乗せてこう編集もねカット割りをパパパパパパってやってね、素晴らしい、
あと曲の頭出しがうまくいかないかちょっと待って、襲撃やり直しさせたりとかねあのちょっとした工夫がまた面白かったですね、
そうですね、いや良かったですね、うん、面白かったです、うん、あとまあジョンスペ以外にもね、うん、ベックのデボラとかかかっててですね、それがちょっと物語ともシンクロしてる感じでね、うん、あそこら辺まあ僕は好き、まあその2つぐらいしか思い入れのあるやつはなかったですけども、うん、まあ本当にああいう音楽をこう好きだったら最高だと思いますね、というのがベイビードライバー、
白石さんもジョンスペ好きで、
好きですね、
絶賛してましたね、
でもなんか驚きましたね、しかもやっぱジョンスペの一番いいアルバムの、うん、まあ、オレンジというアルバムがあるんですけど、うん、そこのね、曲から撮ってたので、うん、素敵と思いました、
選曲がやっぱ
選曲のセンスが
抜群なんですね、
抜群だなと、
オレンジ、
オレンジ、
うん、悪名ってのもありました、
悪名ってのもありましたね、うん、ジョンスペはちょっとバカですからね、あれですね。あと、これ2位ですかね。はい、2位が新幹線です。
早い、新幹線。
新幹線。早いなぁと思って。こんな早いのかと。未来と思って。
便
利ですね。これもてんこ盛りでしたよね。まあこれもまあとにかく嫌な社長のキャラクターがもう最高なんですよ、はい、もう本当に嫌なんですよね、もう自分が助かるためには人を蹴落としてみたいな感じで、うん、もうどんどんどんどんそれによって危機に陥っていくんですけどもね、うん、もうそことかね、はい、あとなんかやっぱラストシーンのうわーと思いました、あこれがこうなるのかというラスト、
本当ね、韓国映画の脚本のうまさを
もう、ちょっともうわって声を上げそうになりましたね、というようなのとはやっぱこうもう本当にね、なんかねあれ光なんでしたか、音を立てると
目があんまり良くないから、
そうかそうか、
暗闇が弱いっていう。
だから暗くなるともう見えなくなるから、うん、でなんかこう新幹線じゃないですけど、まあ、列車の中で何号車から何号車まで移動しなきゃいけないみたいなこうミッションがあるわけですよ、はい、そこでこうトンネルかなんかでしたっけ、
トンネルのタイミングを逆算して、うん、何分間だけだったらこれ大丈夫みたいなの
を移動する。
暗くなるから、ね、あ面白いですね。
みたいなとこあるんですけどね。そこでこう、絶対音を立てちゃいけないみたいなとこをこう、ゆっくりゆっくりこう。で、やっぱり、ね、必ず音が立つ。
音出すやつね。
もう最高
って思って。出さないとね。
やったみたいなのがやっぱ連続なんですよ。ここでこうなったら嫌だな、でもやってほしいなと思ってちゃんとやってくれる。最高ですね。とかね。あと野球部、まあその中何人かメンバーがいるんですよね。うん、人間の。うん、で、こう、列車に乗り合わせて野球部員がいるんですよ。うん、で、その中で、まあ、一人、あの、カップルで助かって、はい、うん、で、友達の野球部員がこう、あの、ゾンビになっちゃうみたいな。うん、はい、ほんで、こう、襲われた時にね、こうその友達を殴れるのか殴れないのかと金属バットでみたいなのもシーンもあるし、だからやっぱちゃんもうすごいそういうサービス精神が、うん、もう盛りだくさんの映画でね、うん、すごい良かったです。
なんかゾンビ大喜利のいい答え全部集
めてましたね。本当そうそう。あのよろしい、やっぱこれすごい良かったです。新幹線最高。
新幹線最高。
ということで第1位ですけども、はい、第1位がですね、うん、マグニフィセント7。1
位に行った
。もう
私の第1位です。
1位なんですか、
もう1位ですね。
本
当、はい。これまあ、実はこれ見たの最近なんですよね。はい、正月、1月1日、ロックさんはもう実家帰ってる時に、正月1時ぐらいに、あ、そういえばちょっと、なんか見てないやつ見ようと思ったら、うん、Amazon プライムにマグニフィセント7があったので、はい、見たらめちゃくちゃ面白かったですね。
なんだこれは。
なんじゃこれは、うん。俺の好きなものが全部入っとるわ。いう映画でもこれ1位にしてしまいました。勢いで。まあ、これもムロクさんとちょっと違って、もともと僕は、七人の侍と荒野の七人って、うん、荒野の七人を先に見てるんですよね。まあこれテレビ映画で何回も見てて、荒野の七人入りでもともと好きだったのがあって、二十歳ぐらいの時に七の侍が初めて見たんですよ。で、まあ七の侍ももちろんどっちも好きなんですけど、やっぱりね、七の侍のちょっと説教臭いところが僕はあんまり好きではないんですよ。あそこって分かれると思うんですよね。やっぱ最後の志村たかし、やすし、どっち？
たかし。たまにやすになります。
やすになる時もある。
あります。
できると
入れてる時もある。やす。
最後のセリフがあんまり好きじゃないんですよ。
まあ勝ったのは我々ではない。
そうそう、ないみたいな。
あの百姓たちだと。
荒野の七人もそれがあるんですけど、うん、まあでも七の侍ほど積極策はない感じでなってて。うんうん、ただ荒野の七人も荒野の七人で、戦う敵が、うん、すげえ嫌な悪いやつなんですけど、うん、あんまり悪く見えない、うん、ところがあって、結構優しいんですよね、うんうん、主人公たちを騙し討ちにして、で村から追い出す時に、取り上げた武器を、主人公たち返してやって、うん、でうちにもう来なかったら別にお前ら許してやる、うん、だから銃も後で返してやるからって返して、返した銃でその敵を皆殺しにするというちょっと非道な感じがして、僕は結構かわいそうだなと思ってたんですよね、はい、うん、それがね、このマグニフィソント7ではね、うん、まあ、とにかく敵がもう嫌なやつなんですよね、うん、クソ野郎なんですよ、
クソ、うん、に火つけます
し ね、もう巨大に火つけてボンボン人殺すし、クソ野郎で、そこに対抗するやつらがそれに輪をかけたクソ野郎なんですよ、その7人、うん、クソ対クソの対決なんですよ、これは。もう殺人鬼と殺人集団が、まあ、対決する映画なんですよね、うん、であと、もともともう西部劇よりも僕はマカロニメッサーの方が好きなので、うん、やっぱりこうマカロニっぽい、うん、そのなんですかね、こうあんまりこう情緒的なシーンがないのと、うん、 まあ、ちょっと乾いてるのとやっぱこうガトリングガンが出てくるので、はい、もうテンション爆上がりしましたね。
悪魔の銃、
悪魔の銃、
悪魔の銃だ、悪魔の銃だ、ガトリングガンって、ね、最高ゲーム回るところが、イーサンホーク、
ね、ちょっとね、そうなんですよ。ちょっとあの射程距離どんだけあるんだっていうようなとかね、もう全部突き抜けるのがガトリングガンみたいなところあるんですけど、
綺麗なガトリングガンでね、装飾されたあの骨董品みたいな綺麗な
ガリガリガリってね、というのがあるのと、やっぱこれはね、僕はイーサンホークに作りに尽きるんです。
あ、やっぱり一回ちょっと逃げ出して、
そうなんです、
また戻って、
なんすかヤングガン的なね、
うん、そうですね。イーサン・ホークなんか顔がどんどんしょぼくなってきて
ね、最近こんなね、顎尖ってたっけみたいな ね歯もどんどんなくなってる感じがねあるんですけど、ないように見えるっていうね、そんな
これはなんかダメだなみたいな感じの顔つけちゃうね。
イーサンホークのキャラは良かったですね。こいつ凄腕なんだろうなと思わせといて、全然できねえんだこいつ、
打てないみたいな、プルプルしちゃって、
グッドナイトロビショーという役名なんですけども、このイーサンホークのキャラがやっぱもうとにかく心にきましたね、
うん、もうデンゼル・ワシントンですか、うん、あのね、志村隆ポジション、
カンベ役で、
あの、もみあげが完全にあの志村隆に寄せに行ってますからね。
そうですね、確かに。
そこはすごく良かったですね。
確かにね、見た目もちょっと志村隆感ありますよね。
志村隆も随分黒くなったなと
思って、日焼けしてね、南部の、ね、太陽に、
南部なまりね。
そう、
なんかね、バイキングみたいな親父いた
じゃん、ドドブリオのね、ジャック・ホーンでしたっけ。
そうですね、
あのキャラをもっとちょっと掘り下げてほし
い。あれ、あいつ面白かったですね、あの走り方もどうすんの。
やっぱあと1時間見たいですよね、仲間集めのシーンを。
伸ばしてね、
伸ばして、あと1時間見れるなと思って、
別注みたいな感じで欲しいですよ ね、 すね、あの DVD2 枚目ぐらいな感じで。
あれなんかウィキペディア見て、あの人がヴィンセント・ドノフリオって見た人がびっくりしたんですけど、あの
誰ですか、
ほほえみデブ、
え
あ、そうなの、
あ、そうか、
あ、
そう、ヴィンセント・ドノフリオって、そっか、
はい、
ほほえみデブですか。
そうなんだ、
ですね、
うわー、そうだったんだ。
ゴーマーパイルは西部劇にも
編集したわけですね。そっか、
これいい映画ですね。
これいい映画ですね。
あ、本当だ、顔そっくりだ、そっくりっていうか本人だ。
本人
だ。お読みデブだわこれ。
は
あ、すごい。
これね、あの、まあまあとにかくね。
こんなとこにいたんだ。
こんなとこにいたんですね。
こんなとこだったんか。
これなんかこれ僕大好きでしたね。うん、あの、なんでしょうね。これあの、まあアントワン・フーコア監督で。
うん、
まあ、デンゼル・ワシントン、クリス・プラットじゃなくて、デンゼル・ワシントン、イーサン・ホークなので、うん、あのトレーニングデーという、ね、映画と、まあ、同じ座組なんですけども、うんうん、あのトレーニングデーもすごく良かったんですけども、まあまあ、まあ、とにかくですね、あのこのイーサン・ホークの死に様がですね、うん、まあ、結局、こいつも、まあ、後悔があるんですよね。あの南北戦争で、とにかく伝説のこう狙撃者として、人をぶち殺しまくってきたと。うんうん、で、その、まあ、いつか自分も殺されるという、まあ、なんていうんですかね、うん、思いでこう潰されても今人を撃てなくなっていますよね、うん、まあ、これ荒野の七人にもそういうキャラクター一人いるんですけども、うん、その男が、まあ、一回逃げ出して戻ってきて、うんうん、まあ、助けて、でゴミくずのように死んでいくというですね、うんうん、まあ、この死に方もね、なんかこう、なんか高台の見張り台から、あの殺されてこう誰にもこう見取られることなくドサッと落ちて、
うんうん、最後は相棒がねちゃんと自分の名を呼んでくれるっていう、であの死ぬ直前ぐらいの銃撃戦の時にちょっと冗談言うじゃないですか。
ああ、そうですね、
親父の言葉今思い出しちゃったよ、うん、つってなんて言ったの、なんかいろいろ言ってたね、
そうそうそうそう、
ギャラギャラ笑うっていう、こんな時も冗談言うみたいなね、あの強さをもう一回あの身につけたっていう描写もあって、
うん、そうですね、
よかったですね。
はい、ちょっとだからこうなんですかね、あのイベンホンとのこう関係性が、イベンホンはなんか分かってるんですよね、こいつがもう今ダメになってる
ので、うん、もうあえて
そう、
うん、刺激しない、
そこがなんかね、ちょっと感じさせてくれるのと、 あと、まあこれ映画の中で書かれてない、なんでこんな安い金でこの7人がこう集まっていくのかっていうのは、うん、まあまあもう僕はなんかもう脳内で保管して、みんなもうあのイーサンホークと同じ気持ちなのだろうと、
うんうん、
まあ、クズが人を殺しまくって、 まあ、最後にも行き場がもうなくなってるから、うん、ちょっとやってやろうみたいな感じをもうちょっと保管して見てましたけどね、うんうん、あんまりそういう描写ないんですけど、
ああそうですね、きっちり喋ってるのはジャック・ホーンが、ね、尊敬できるお前らとなんかちょっと人の役に立てるんだったらみたいな、うん、それでみんなもう別に反論しないところである程度もう暗黙の了解じゃないですけど、
そんな感じはやっぱちょっとしましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからやっぱあのマグニフィセント感がまあ一切こうない、
うんうん、
で最後の、まあ字幕で、
うん、
あのでも彼らはマグニフィセントですよと、う
ん、ああ崇高で気高い、
そう、
うん、
クソがやっぱ一日だけこうマグニフィセントになる日、
うんうん、
みたいな感じ
で、
よかった、良いなと思って
ね、うん、な
イ・ビョンホンがやっぱかっこいいじゃん、
かっこいいですね、
アジア人でその西部劇出るってやっぱすごくね、なんか見てて楽しいんですけどあのイ・ビョンホンって以前にもあの、うん、グッド・バッド・
アンド・ウィアーとか、
うんうん、
あれすごい面白かったんですよね、なんかその引きずりがあって、
うん
まあ、今回もねやっぱクールな、
そうですね、
凄腕っていう役で、だからこそねやっぱ一人一人のキャラをも
っと見たいですね、見たい、
あのインディアンのねモヒカンの彼とか、ね、ビジュアル的にめちゃかっこいいじゃないですか、
そうですね、あれなんかね叫んで斧で人を殺しまくるっていうね、
イ、うんうん、ビョンホンがこのナイフ使いで、
うん、
ねあのインディアンとねどっちが強いのかなとか考えちゃいますよね、
あのインディアンもちょっとねすごいもうトリッキーな役でしたけどね、僕でもこれ1位ですね、
マグニフィセント、
マグニフィセントであるのかと、お前マグニフィセントあるのかと、
お前の崇高さはどこにあるんだ、
どこにあると、
正月からえらいもん突きつけられた感じですね、
いや正月見てよかったなと思いましたね、1
年の経は簡単にあり
だけど、ね、
崇高な1年にじゃあしていただいて、
あれそう、まあそういうことですよ、
はい、
うん、
そうですね、崇高タレと、
でいいですか、
いいですよ、
はい、でちょっとですねメール3通ほどいただいたんで、
はい、
ご紹介します、まずお絵かきさん、ボンクライ画家の皆さんこんにちは、お絵かきさんです、今年見たベスト映画とのことですが、私今年は映画館に一度も足を運ばず全てデジタル配信で視聴した映画を上げていきますのでご了承ください、
時代ですよ ね、
2017年ベスト映画トップ3第3位、ネットフリックスオリジナル映画オクジャ、まさかポン・ジュノ監督がネットフリックスで映画を撮るとは驚きです。内容は巨大な家畜の豚オクジャと、農家の田舎娘の交流を描いた心温まる映画のはずなんですが、さすがポン・ジュノ、そこに現代社会の科学論理と狂った、動物愛護団体に企業の悪質さなどぶち込み、悪趣味全回帰転列映画となっております、うん、ネット配信でこのような映画を見るとはすごいぞネットフリックス、
ね、デビルマンもね、
まあ、あ
賛否両論ですよ、
ね、
あなんか、はい、ツイッターかなんかで見
ない、私7話ぐらいまで見てまだ全然大丈夫なんですけどなんか後半になるにつれみんな
ほ
と
んど
あのダメだ、怒る人も続出、
デビルマンもなかなかうるさいですね、まあ、
デビルマンという宗教がありますからね、やっぱり
これも原作がもう、ねね、とんでもなさすぎるというのがあるので、
もうなぞってもしょうがないし、
ね、どんだけこうね長い豪華こうその後つまらない作品を書き続けようとも
そう
ね、デビルマンをどんどんダメにするリメイク作を、ね、書き続けてるにもかかわらず、
デビルマンレディーと来たもん
ね、
それやって
第2位、韓国映画アシュラ、コクソン、お嬢さんと話題になった中で一番気に入ったのがアシュラです、
うん、
サイコパス市長と極悪検察に板挟みになり常に罵倒される主人公の姿、皆さんがお好きな映画5人の土下座しろ首くれや足引っ張ってやんぞのくだりが永遠続いていくようで面白いシーンしかありません確かに考えてみると話は破綻しているような気もするのですが、そこは5人同様登場人物全員死ねば OK、 みんな死ねば映画は終わるということを教えてくれる教科書映画ですね。
いいこと言いますね。
1位リボン、ダメ作界で私が紹介したバーサスの主人公坂口拓さんが、
うん、
タクと改名し帰ってきた。
そうだった。
アウトレージ界で皆さんが銃の描写に言及されていましたが、本作ではタクさんが銃を使いません。日用雑貨品を凶器に次々と死角を 始末していく中盤のクライマックスシーンは圧巻です、うん、本作を見ると銃が弱く見えます。銃よりナイフ、そしてスコップ、スコップが怖くなる映画です、MVP はコクさんの国村純、白装リッチのメル・ギブソンです。以上。
あ、そうだ、白装リッチの見ようと思ったんだ。
ドイツも面白い映画ですね。
見ました、
うん、あのサイコパスの映画です
そうだ、リボーンがあった。
あ、見ました。
見てないんですよ。見ないよ。じゃ
あ見よう見ようと思ってたからですか。
じゃあもう一つ、うん、玉吉さん、いつもお世話になっております。名古屋の玉吉です。いつも通勤時など楽しく拝聴させていただいております。昨年はオフ会にも参加させていただきありがとうございました。これ第2回のオフ会に来られた方ですね。美味しいお酒とコロンビア料理で楽しく酔っ払い、2軒目には居酒屋りゅうちゃんにもお邪魔して、うん、映画のお話も聞きつつお酒をいただき、マクドナルドで仮眠して朝一番の新幹線で帰宅という学生乗りな東京ナイトを堪能させていただきました。
すごいですね。
いくつになっても非合法でなく合法的なタガがあれば外していきたいと思っております、うん、で2017年ベストですが、あまり本数を見れていないのでベストワンだけを、うん、選出が偏りますが、映画館ベストワンは、新幹線ファイナルエクスです。家で見たベストワンは剣と数です。新幹線はラストが打足かなと突っ込みどころありますが、パニック時の人間模様とかエンタメ的には面白かったので、愛妻家、まあ、ドンソクの最後と感染お父さんコンユーのアップからの飛び降りが個人的には最高潮でした。剣と数は映画館で見逃してしまい、中野秀夫さんがの熱いお話を聞き、ワウワウの放送時に鑑賞。お金がかかっていようが CG がっつり使っていようが面白くないと感じてしまえばそれまでで、お金がなくても脚本や撮り方がしっかりしていて、有名無名問わず役者さんのお話の中で生きていれば面白いものになるよなと素直に思える作品でした。風役の舞熊さんの目つきというか眼力がやばかったです、うん、あと MVP ですが、長浜さんも何度かお話をされていましたが、はい、昨年は童貞をプロデュースの科学に尽きるかなとフェイクと、
加賀健三監督なん
ですフェイクとつけている時点で演出はありでしょうし、出来上がった作品は最終的には監督名義で権利が発生しているのかもしれませんが、点々点、思うところがあったのだろうな、点々点と、風化しつつあるかもしれませんが、その後の松江監督の反応なんかもどうなのかなと、長くなってすいません。これからもボンクライガー館の更新、お話楽しみにしております。皆様、お体ご自愛ください。
ありがとうございます。
お前もプロデュースしてやろうか。
そうですね。
いやー、どういうことですね。やっぱ新幹線に人気がありますね。あともう一つ、今日ギリギリでメールいただきました。うん、香港の方に出ました
。
出た。ました。
グーテンモルゲン。
あら、ドイツから、ドイツからですか、今日は。
ボンクライガー館の皆さん、どうも。ボンクラ映画館のハーベイ・ワイスタインこと、香港の方へ見てもらってございます。
セクハラするぞという宣言を今、してるわけですね。うん、
早速ですが、2017年のベスト1を報告させていただきます。ベスト1は、ダニー・ボイル監督、キー2、トレイングスポッティングです。オリジナルのトレイングスポッティングは、このパート2のために存在していたのと言えるでしょう。ゴッドファーザー、ターミネーター、エイリアンなどなど数ある、続編すげえ映画の中でも一番すげえ続編はこのトレスポ2かと思います、うん、トリッキーな編集や見せ方で映像派の印象が強いダニー・ボイルですが、今回それは比較的控えめで人間ドラマを重視、そのバランスが素晴らしく、これはダニー・ボイルの現状最高傑作かと思います。過去の良かった思い出や、楽しかった日々を感じ、今の現状に売り嘆く人がもしいたら、ぜひこの映画を見てほしいです。明日から少しだけ歩くスピードが速くなるかもしれません、うん、トレスポ2以外ですと、スイートセブンティーモンスターと、うん、メッセージ、うん、イット、ノクターナルアニマルズ、うん、フリーファイヤーも良かったですね、うん、2017年は豊作だったかと思います、うん、さて続きまして個人的 MVP ですが、外国人と日本人と1名ずつ、うん、外国人 MVP はライアン・ゴズリングです、うん、ララランド、ブレラン2049、うん、ナイスガイズといった両作で存在感をバシッと見せつけてくるところがたまりませんでした、うん、特にララランドのラストシーンのあの表情、エマ・ストーンの見るあの眼差し、私も好きなキャバクラ嬢かっこ2回指名しましたと別れる際、うん、あのゴズリングフェイスをしている次第です皆さんもぜひやってみてください。おすすめいたします。 次、日本人 MVP は、ボンクラ映画館支配人ザトシさんです、うん、中野秀夫さんインタビューを実現させた手腕、さすがです。吉田豪、春日大地の背中が見えてきた感があるかと思います、うん、名インタビュアーの道を歩み出したボンクラ映画館支配人のご活躍に2018年も心からお祈りいたします。以下、インタビューしてほしいリストです。落合博満、
高いですね、やっぱ
選手の休息という著書の中で、うん、映画について多くを語っており、かなり、映画好きのようです。落合の俺流おかず映画をぜひ聞いてほしいものです。もう一人、橋本愛、彼女もまたシネフィルです、うん、大好きです、お会いしてみたいです、うん、はい、うん、そして、うん、鉄人衣笠、落合に続き球界屈指の映画好きです、うん、CS チャンネルで映画について語った番組があるようで、未知との遭遇、007ロシアより愛を込めて、インディペンデンスでなんか好きだそうです、うん、ぜひ、落合、衣笠、座頭市のビッグスリー対談を実現させてください、うん、ご検討よろしくお願いいたしますって、ね、自分で言ってこれメール読むのはすごい恥ずかしかった。
あ、でもそうですね、もう本当去年のご活躍はもう素晴らしいと思う。
ちょっとホエミネムスさんこそが MVP ではない
ですか。そうですね、もうそろそろ、ね、MVP と名乗ってもいいかもしれない、うん、自分で、
ね、VIP です
よ、VIP
感じで、ノイローゼサラリーマンです、
ね、ノイローゼサラリーマン
精神を病んでおります
新しい漫画がノイローゼサラリーマンもしか新ドラマ、ノイローゼサラリーマン、この後すぐって
、でもね、本当大泉デブさんもいつもなんかお便りもいただいてて、
そうですね、
申し訳ないですね、もう早くあのマグノリアをやってほしい
です、ね、あ、本当ですね、
うん、今年中やりましょうか ね、
ね、
ぜひダラランドがありました、
ダラランド、ダラランド、
見ました、
見ました、
見てないです。
ダラランドもね、面白い映画ですけど、
そう
です
ね、なんかね、
かなり話題はでもガーッとこう、行きましたよね。
オープニングシーンが最高ですよね。
うん、最高ですね。
ね、
う
ん、あとやっぱエマストーンが僕は大好きなので、
うん、終わりの方のオーディションで歌うシーン、うん、隣で全然知らないお客さんが座ってたんですけど、女性が、もう、うん、おお言いながら泣いてて、
泣いて、
うん、感情入ってるな、この人と思って。
すごいね。なんかね、いや、面白い映画だったんですけどね、やっぱ。おいおい泣く女性みたいな
泣くとことかありましたっけ。
いや、多分なんか別れたばっかりなのかな、この人っていう、
そういう思い入れで
か。
エマストーンがも
う、ね、エマストーンね、あ、
一番あの銀さんに見えてきて、これ大好きなんですよ
小型犬っぽい顔はして、
小型犬っぽい顔してますよね、
顔がですか、
はい、
そうなの。
ちょっと ET っぽいとこありますよね、エマスト
ー
ンね。
あ
ー、E.T. E.T. 欲しいですよね。映画出るたびに。でそういうシーンを絶対
いる、ね。あったらいいですね。いろんな映画で E.T. の真似してほしいですね。エマストーン、お家帰る。
お家帰る。お家。
バイトをやめたい。
思って。
ウォーター。
それ違うよ。なんか俺無理やり親に見せされた映画の落ちちゃったような気がするの、それ。
ヘレンケラ
ー、ヘレンケラー物語ね、早く終
了しました
。ウォーター、いろんなモーター聞きたいですよ ね、 ね、毎年ね、やっぱトラさんみたいに、
うん、MVP ちょっと年間、
年間 MVP
はちょっともう、
あ、マットデモンさんですね、
マットデモン、
僕はね、あのもうランキングにすら入れなかった、うん、もう見たことすらちょっと消して消そうと思いましたけど、うん、あのアジンという映画をね、
あ、
う
ん、
まあもともと
漫画の
原作の、ね、でまあまあ忠実に作ってたし、アクションシーンもしっかりしてたんですけど、うんうん、まあなんか別にね、これというのもなかったんですけど、ただそこに出た綾野剛さんが最高だったと、
そうですか、
非常に良かったですね。でまあまあアジンという、まあ、特殊な、能力を持った、うん、キャラクターなんですけど、うん、綾野剛がこう転送されてくると言いますか、
はい、
うん、そのシーンであのすっぱだかでね、
あ、タミネタ
的な、タミネタ的にこの部屋の中にスーッと現れて、来ちゃったって言って、あの来ちゃったって、そのシーンがもう、
あ、いいっすね、
17年の MVP は矢野剛さん、
来ちゃった、
来ちゃった、
すっぱだかの男がそれのセリフ言ってやばいですよね。
一人だけブルブル。
ちょっとね、付き合うか付き合わないかのタイミングぐらいで家に来ちゃった女の子のセリフっぽくて、ね、
僕誰かな、誰だろう、ビンディーゼル、
ビンディーゼル、
ビンディーゼルにします。ファンジョンミンでもいいですけど、ビンディーゼル、トリプル X 再起動も、
はい、
あのワイルドスピード、アイスブレイクもどっちもすげえ面白かったんで、
はい、
あのビンディーゼル大活躍で最後でしたよ。ビンディーゼルか松江さんか
松江さんか、
どっちかね。どっちも入れ替わってても面白いですよね。松江さんがね、トリプル X 出ても面白いです
。もう本当ね、
トリプル X ですからね、あの事件はね。
トリプル X
ですね。X ですよね。再起動ってね。
再起動。再起動ですね。
ちょっとあの、どうでしょう。だからもう松江さんの話もしますけど、
はい、
あの松江さんがこう、なんかツイッターで、
うん、
あのちょっと前に、
うん、
あの山田たあのさんの、はい、あの、元気、なんすか、元気を、
うん、
なんとかテレビっていうテレビ番組やったじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
覚えてます。
あの、見てはないですけど、なんか、うん。
あの、元気が、元気を送るテレビだったからね、
うんうんうん、
なんかそれのなんか DVD が発売されるので、元気のない方はぜひこの DVD ボックスを買ってくださいみたいなのを書いてたんですけど、それもう松江さんの話だろうと、元気が一番必要なのこれ松江さんなのではないのでしょうか、
元気をプロデュースする側に回ってるわけ
ですそうです、
うん、
でも元気
送る側に、
元気を送られたい側ではないのでしょうか。
でもやっぱ本人がコメントをやっぱりちゃんとされてないので、
ああそか、
元気かもしれないじゃないですか。
そうか、
ものすごい、カンラカラカラ笑ってるかもしれないですよ。高笑いで。
してやったりと。
もう枕高くして、
そうか、
るかもしれないし。
まあでも全部含めてちょっと面白かったですよ。このやっぱ沈黙もやっぱ最高に面白いですよね。
裏でっていうのも。
裏でって面白いです。もう最高です。全部含めてすごい面白かった。
いいのはね、やっぱりその加賀さんが映像作品としてやはり撮ろうとしてるっていうのはやはりいいのかなと、同じことをやってるし、
あれがちょっとなんか結論としてはやっぱ、
うん、
あのまあ、フランクに普段からフェラチオはしとけと、
うん、
そうですよ、
できるのかいと、
なんか言われた時にすぐできるように、もう
これはね、フェラチオ問題っていうのはやっぱ
フェラチオ問題
されるのは好きだけど、するのはみんな好きじゃないじゃないですか、男性というのは。
だからやっぱしといた方がいいんですよ。
うん、
もっと気軽に。
カジュアルな感じ
で。カジュアルな感じで。
ユニクロに行くぐらいの感じで。
ユニクロのフリースを着て、
1900円ぐらいのフェラチオすればいいって
ことですか。そうそうそう。こういう感じで。
え
だったらもう丸く収まってたわけだから。
ものすごい美少女のニューハーフとかだったらもういけるんじゃないかなと。それでも誰でも超えられるハードルじゃないですか。
しかもあの関係性ですからね。
うん。
なんかやっぱちょっとね。やっぱフェラチオしといた方がいいなと思いましたね。練習から。
なかなかね、できないですよ。
なかなかできないですね。
うん、それは。あの場所では絶対やるのが正解だと思うんですけど、自分が松江さんの立場だとやっぱできない。
できないなと僕も思います。
やっぱり裏
行こう
ってい
う。裏でやっぱり楽屋だったらなんとかって言うと思いますよ。
裏でギリギリですよね。
そう、ちょっとあの、イソジンとかも買ってきて言いますよね。
気合入れるから。
気合入れる。ボディとイソジンかけてっていう。
ちょっと今話しかけないで。
集中するから。
30分ちょうだい。
本が聞いて。
よし、行こう。
そう思いますよ、本当にね。
またね、やったとしても、ひどく不格好なフェラチオになると思うんです。もう全然気持ちよくさせてやれないと思うんですよ。
ちょっとこれいいですか？
苦しがっちゃう。わざと、なんか過剰に。俺今大変頑張ってますよ、みたいな。見にくいフェラチオすると思うんですよ。
あとやっぱりみんなに見られてる感が、自分のいやらしさが。
もうなんかね、自意識過剰なフェラチオすると思いますよ。
伊丹十三だったらやっぱしゃぶるかな、あの番だったら。
伊丹十三だったら
なんか、うんちくは言うと思いますよ、なんか。
そうだ
ね。その香りがするみたいなことを言うと思いますけどね。
あの立場になったらやっぱ裏に行こうって言うしかないですよね。
そうですよね。
リンディーゼルだったらやってるでしょ、だって。
まあね、うん、後のほら、酒の席でネタになるじゃないですか。
そうそう、
うん、
リンディーゼルだったらって今、ザトシさんやっぱ指さしたら。ザトシさんが今普
通に、リンディーゼル扱いしたんですよ。
リンディーゼルとして答えましたね。もちろんネタになるから。
あ、
まあ、ビンディーゼルはね、あの、やっぱビンディーゼルです。
ビンディーゼル。
間違えました。
あ、間違えました。松江さんとビンディーゼル間違えた。
あ、ちょっと私、 なんか真面目に考えたんですけど、あの新幹線の強すぎる中年のマドンソフか、アシュラのワンジョンミンも考えたんですけど、あと、
なんでしょう、
著者の実録不良映画術とか面白すぎた小林幸監督、あと何
でしょ
う、全員死刑、
あれですからね、
あともう一個 MVP でかっこいいですよって言ってたあの劇場の後ろの人も入れようかなと思ったんですけど、
あの方も監督さんですよね
確か、うん、そうですだろうと思います、で僕の MVP はあの中ではあの一人で言いに来たのはかっこいいと思います
あの女性
ババアババアかどうか知らないですけどね一番テンション上がりましたね、
うわ何かおかしな空間になりましたよね
物見の塔みたいなね、
あそう
感じがしましたね
付け立ち出すみたいな義を見てせざるは言うなきなり、なんかそんな感じの
すごい空間でしたね、あの空間に入れなかったことは最大の失敗ですよね
いてもなんかどうしていいか分からないですよね、いやまあとにかく我々の課題はフェラチをするかどうかそういうことですね、できんのかいと、
できんのかい、
できないな、やっぱしたくないですもん、
したくない
ですよね、国民の方がいいですよ、
国民の方がそれはいいでしょ
う、だってそうでしょよかったよかったわ
僕ちょっと周回遅れで結局 MVP あの人にします、中指ピーコさんにしておきます、
あ死ぬほどセックスしてみたかったの、はい、主演女優こと中指ピーコさんです、ね、はい、
やっと去年見れたんで
最高だったでしょ、
はい、参りました、
そして自分の中にいる中指ピーコがムクムクと頭をもたげたでしょ、
もたげるの
もうなんか言いますよあれは
いるのか、なんか自分の恥ずかしかった思い出とかがもうクラッシュバックしてきたもん、
監督ちゃんと撮ってるってやばいですよ、最高ですよ、
福島の奥さんっぽいよね、
そうですね、胎教で見に行ったんですけど子供がお腹にいる時にあれをこう2人で、まあ、家族3人で見に行ったんで、
そっか、
もう一回見せないとかなんですけど ね、
そうだね、
今度は子供が成人した時に、
そうですね、成人式はあれで済ませようかな、ね、
晴れ着着て、
晴れ着て中指ピーコの真似しばらくしてましたか、
あ本当に、やるやる、
おそまつよーって言いながらあのゴロゴロゴロゴロ出回ってそれを見た子供がゲラゲラ笑うちょっと俺それ日本酒飲みながら見て、うん、ほっこりするっていう
理想の家庭、
理想の家庭をようやく築けたなって思いましたね、でもねあれ DVD 化してほしいんですよ ね、
すね、
なんか傍らに置いときたいですよね
ってな感じです
あ、はい、ちょっと思い出しちゃった、
2018年はフェラチオをすると、
はい、
しますかね、ちょっとね、いやハードル高えな
きついな
もう映画ポッドキャストと何の関係もない
だってでもフェラチオしたことないやつがやるポッドキャストよりフェラチオしたことがあるやつがやるポッドキャストの方が深みも違ったんだと思いますよ悲しみみたいなものも、
ブレードランナ
ー狂気みたいなものも宿ると思うんですけど
イリュージョンとか、
ね、イリュージョンとか、
落合どうします、
どうブッキングしてるのか分かんないよ、
メールからやってみます、落合 SNS とかやってんじゃないですか、
いや逆算すると行きつけの店をまず探すとかです
ね、ああでももう本当にこれ落合はあの、うん、
映画がすごいです、
うん、正月和歌山にあの別荘、
はい、
落合記念館って別荘があるんですけど、うん、あそこに落合がこう来たら、うん、福士君がツイッターで落合来てますって情報流すので、
はい、
あの
今がチャンスですね。衝撃のチャンス
で。もう本当に流してくれるんで。
すごいですね。
あのうちは見に行くんだったら、和歌山に行けます。
一言だけもらってもいいんじゃないですか。スターウォーズ面白かったですかみたいな。BT 好きですかみたいなこと言って、なんか言わせればそれでもうインタビュー成立ですよ。
うん、見ましてますからね。
うん。ね、そうですね。
もちろんあれ嫁さん亡くなったんだと。
野村社長は亡くなりましたよね。
びっくりした。
自由に人を殺しますよね。でも本当に間違いやすいし。
スワッピングみたいなね。
なんかね、それも微笑ましいですよね。なんか同じ水槽で飼うとそういうふうになるみ
たいな。共食いが始まって
る。共食いが始まる。大変危険ですので、一緒に飼わないから。
君の名はみたいな。入れ替わるんですよ。幸男とね、信子が。
やべえっ
すね。さつよと信子が。
うん、私たち。
いいんだけ
ど。変わってる。
吐きそうなん
だ。私たち。
うるせえよ。
わからん。
2018年もいい年ね、しましょうね。
ね、そうですね。なんとか頑張ります。
頑張りましょう、
ね。死なないテーマに頑張ります。
そうですね。
サプライズ、なんか、うん、なんか、え。
あの、なんか、聖地巡りみたいなのやってるじゃないですか。
はい。
アニメとかで、
はいはい、
舞台になったところ、
はい。
映画で、東京都内で撮影されてるところとか、
ああ。
そこ行って、そこの近くで、その、映画に語る、ついて語るとか。
はい。
5人だとバッティングセンターとかの、
あ、ね、あ、新宿。
歌舞伎町のバッティングセンターでちょっと、汗を流してその後、はい、歌舞伎町のラブホテルに4人で行って、
はい、
そこで収録すると、うん、そういうのもいいんじゃないですかね。
フェラチューしますか。
いや、じゃあもうフェラ
チュー。何今の
繋がっちゃって
きっとあのムカデ人間の輪っかみたいな。
そうそうそうそう。一人多いぞみたいな、ね、階段みたいな。
さんのチーム加えてるんだ。
そうするとね、こうチーム感がまた
チーム感一体化する。
もうだからうちのポッドキャスト人気がなくなっちゃう。
ない、ね、ないですよ。
汚らしい。
汚れポッドキャストです
ね。汚れポッドキャストですね。
まあ、ポッドキャスト界のピラニア軍団が言われたいですね。せめて。
ピラニア感ないですよね。皆無ですけどもね。
更新回数をね、なんかこう増やすっていうのはやっぱ、はい、 その分なんかこうザトシさんに負担かからない形でやった方がね、はい、いいとは思うんですよね。なんかこう資料集めとかね大変だから。
ああそうですよ。今年来年なんかやりたいみたいな。
来年もう来年。
あ今年か。
今年。うん、あるゲストはもうちょっと考えてます。
ほうほう、うん、
まあ映画に携わる方で。うん、まあ、他の番組で絶対、タッチしない感じの方です。多分、オファーすれば絶対 OK 取ってくれるとか、押してくれるんで。
ええなつ。
ええな
つ。じゃあ、もう、まあ、これ編集するけど、
お
で、早めに言っとかないと、あの人も大ブレイクしそうな気がするんで。
そうか、そうか。
まあ、いろいろ考えてます。
うん、
あと、イベントも考えてます。あ、そうだ、あれ。花見とかもしようかなと、また。
うん、そうですね。
はい。本当はトークライブとかやりたいですけどね。
やりましょうよ。あ、そうだ、やりましょうよ、それ。ロフトプラさんやりましょう。
ロフトプラさんまだちょっと、いきなりは。もうちょっとこう、段階を踏んで。パンデ、コインジパンデと。
やりましょうよ。
ね、いければなぁ、なんです、うん。夏場ほら、おかずやるじゃないですか、もう年一で。
うんうん、
今年、公開収録しようかな。
あ、それにしましょうよ。
お
で、ちょっと、映像も流せるし、
は
い、パンディットで。
で、あのね、投稿する、メール読む人、本人出てきて喋るっていうのもいいですし、
あ、
自分でメール読むっていう、
ホ
グミデブさんが
やったら。ホグミデブさん、もうちょっとこう、前に出てもね、
そうですね。
そういう時にね、パンディットもあれでしたっけ、なんかお酒飲める？
飲めます。
あ、そういうところでいいんじゃないですか、はい、あの、お客さんにも飲んでもらって。
はい、というのも、なんとなく考えてるんですけど。
やりましょうよ。
はい、という感じでいいでしょうか。
はい、はい、
ということで、今年1年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。